マンスリー高知大学のコーナーです。さあ今回のテーマが高校生と大学を結ぶオンラインウィズコロナオープンキャンパスと進学説明会ということで、高知大学アドミッションセンターのセンター長でいらっしゃいます永田真嗣先生にお話を伺っていきます。先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ先生、本題に移る前にですね、先生がセンター長をお務めのアドミッションセンターなんですが、これはどういうセクションというかセンターなんですかね。
アドミッションポリシーというのがありまして、でその内容は、大学がこれからそれぞれ学部学科いろいろありますけれども、そこでどういう目的でどういう子たちを育てて成長させていくかという目標がある。でそこに実際に入ってくる子たちですね、高校生になりますが、高校生にはこういうことをしっかりと勉強してこっちに向かってきてほしい、いわゆるマッチングですね、簡単に言うと。そのための表明をして、でそして、そこへ集まってくる子たちと一緒に大学に入って、そのスタートから、大学の中で育ち、そして社会へ出ていくまで、このあたりを、一つプランニングして示しておいてという、大学の玄関口、入試の、そのサポートをするというのが大きな目的です。
はい、そういうことですね。いや、分かりました。さあそして本題、今年のオープンキャンパスと進学担当者説明会ということなんですが、もうオープンキャンパスもやっぱりこのコロナ禍ですっかり様変わりしたんじゃないかと思うんですが、このあたりいかがでしょうね。
はい、身動きが取れないと言いますかね、先行きも不透明です。そして現在も県内、それから大学もそうですけれども、フェーズ2で全国的に言うとどんどん危険な状態、一生懸命今プロテクトしようとしてますけれども、人間の動きが止まる。ただ従来の高校生と会って、そして、そこでいろんなところでですね、高校でもですね、いろんなお話をするというチャンスがない状態ですので、ここでは、全国的に皆さんインターネットというものを活用して、より分かりやすい、解説をする、メソッドに従って、公開していく。ちょっとこれまでとは違う大学公開というものを考えていかなければならない時代になりました。
そうですよね。そして、オープンキャンパス今年もオンラインで開催ということなんですが、それに先駆けて今年最初の高知市での進路相談会が6月9日にあるんですね。
はい、これできることを祈ってるんですけれども、現在では県外には今ちょっと行けない状態でありますが、高知市、県内今十分しっかりと防御した状態でですね、リスクをできるだけ、下げた状態でなんとか面談できればいいなと思ってます。
はい、そうなんですね。そして、進学担当者説明会などもありまして、オンラインオープンキャンパスが7月17日から8月末までの予定ですか。
どちらもですね、先ほどの進学担当者説明会というのは高校の進学、指導をしておられる先生方へ入試方法をお伝えする、それから、オープンキャンパスはこれ全国的には有名ですけれども、実際には来てほしいんですが、それができないので、少し長い、長期間ですね、インターネットで大学の状況、その環境、そしてそこでの研究、授業内容を実際にリアルな先生方が、多くの先生方がそこでいろんな動画によって、紹介していく。また学生たちも前年度はほとんどキャンパスに来れない時期というのが5月6月ありましたけれども、今年はなんとか大学生の助けも得て、なんとかこの大学の目標、それから実際にこう現状ですね、やっていることの楽しさというものを伝えられたらいいなと思っています。
そしてそんなオンラインオープンキャンパスを経て、オンライン四国地区国立大学説明会が9月11日の予定で開催。
はい、5大学ございますけれども、今協力して、四国の中の大学の状況を四国だけじゃなくて、全国に発信できればという機会として9月の11日にあります。
そしてオープンキャンパスというとですね、もちろん学内でどういう研究が行われているかなどの紹介はもちろんあると思うんですけど、やっぱりその学生生活、その勉強以外ですよね、その街での生活だったりとか、そういうものも分かる内容になるんでしょうかね。
できればですね、そういうコンテンツですね、いろいろなことで、こういうメディアではこのコンテンツの充実というのが大事ですけれども、できれば全くこのライブできないと言いましても、現在数学部でなんとか縮小した形で そしてできるだけ登録して、プロテクトできるような形でライブを検討しておりますけれども、やっぱり全国各地の人たちに、こう平気で来ていただくっていうのは難しいですので、はい、まあ、その中で大学の学生生活やとかですね、それから、居住の状況ですね、まあ、寮生活とか、そういう非常に身近な部分ですね、はい、大学の中と、それからその大学生活ですね、そういうものについてもいろいろと情報を発信できればいいなというふうに思っています。
なるほど、わかりました。さあ、そしてですね、このコロナ禍、その大学で実際に今行われている講義や実習、あと研究と生活についても永田先生からちょっとね教えていただきたいんですけども、はい、こちらいかがでしょう。
大学に行けないとかですね、それからまあもちろんこれまでのように自由にですね交流するというのはできなくなりますけれども、ただまあ高知大の場合はまあ講義演習一部オンラインで、そして対面で、また実習、理系の場合は実習大事ですので、まあ、これは対面でというふうに進行してます。まあ、現状ではオンラインという環境を活用するのがまあ充実していたという部分もありますので、この中でもスタート早かったです。講義については非常に充実させる、もちろんこれについて教員がこう録音するというのは大変な作業だったんですけれども、それでも実際にオンラインやってみますとですね、非常に1対1での講義になるとかですね、それからまあ24時間いつでも聞けるということもありますし、さらにこう密に勉学に励むとですね、いうような傾向も出てきたんじゃないかなというふうに思っています。
ということはやっぱりこう対面がオンラインに切り替わって、まあ、最初は戸惑いもあったと思うんですけど、オンラインはオンラインのまあメリットだったりとか、そういったものも十分吟味して享受してということですよね。
そうですね、対面がいいというのはこれはまあ当然のことですけれども、はい、まあ、これせっかくこういうふうにですねできなくなった、ただこういうふうに自由にオンラインでオンデマンドで、授業を聞く、または録画したものをさらに復習するとかですね、これは一つのメリットとしてですね活用していかなければない、でこれは終わることはないですので、今後の、ね、次世代の、まあ、こういうふうな形のものを併用してしっかりと大学生活、大学での学習を送るというものの、まあ、スタートになったんじゃないかなと思います。我々も最初は戸惑いましたけれども、実際に授業を録音できるっていうのはですね、精度を高めることにもなります、はい、訂正であるとかですね、また表現の違い、これは自分で改めて聞いて、更新していくということもつながりますので、はい、これはある意味教える側もメリットがある、それから教わる側は、しっかり自分のペースでしっかりと学びたい子たちにとってはですね、これは非常にメリットのある部分、使えるものではないかなと思います。
なるほど、いや、よくわかりました。そして一方、高校の授業、面談、あと体験講義とありますが、このあたり具体的にはどういうことなんでしょうね。
昨年はなかなかコロナで全く動けませんでした、はい、で今年はまあそれ前提で活動することになります、
はい、
ちょうど前年度ですね、年末から冬にかけて、これオンラインで授業をやったり面談をしたりという機会が増えました、
はい、
高校生の順応性の高さにですね、はい、若干驚きます。
あ、そうですか。
やはりもちろん大学生も高校生もそうですけれども、最初は戸惑いがあると思いますが、ただこれだけスマホでの生活がありますと、まあ、パソコンを使わないでもスマホでですね、実際に面談、実際に顔を合わせて話ができるというメリットもありますし、またこちらからいろいろなデータを示すこともできます。これは講義をやるにしても、一つの進路相談を面談でやるにしてもですね、これは大きな、まあ、チャンスといったらおかしいですけれども、実際に遠方、沖縄でも北海道でも我々行くことなんて過去ありませんでしたが、
はい、
現在ではそれがつながってまさにお話ができるという新たな出会いの機会になったんじゃないかなと思います。
そうなんですね。あとあれなんですよね、でもその高校生の反応としてはある程度こう良好と言えるんですが、一方その先生方だったりとか保護者の皆さんはちょっとやっぱり友達も残ってたりあるんでしょうか。
はい、まあ、去年のこの5月6月、オンラインでスタートするというのはこれはもう教員にとっては非常に、ね、ビビるというか緊張する、
はい、
うん、これまでやったことがない、でもこう必要性でこう始めるわけですね、
はい、
でそのメリットが分かってくる、そうするとやっぱり遠方この、 やっぱり離れているという、実際に高知大学でもキャンパス3つ離れています 、
はい、
現状今年度ですがキャンパス間の、まあ、移動その隔てがですねなくなる、要するに授業そのものもキャンパス移動しないでできますので、はい、まあ、我々も農学部にいて多くの学部の他の学部の子たちとつながることができる、これはもう実際に気づかずにどんどん進展していくというね、気づけばあれ受けられない子たちが受けてるぞということを経験することで、はい、ありましてね、はい、これはねメリットとしか言いようがないと思います。
うん、確かに高知大学はもう何度も申し上げますけども総合大学ですから、うん、まあ、キャンパス確かに地理的には3つ、ね、うんうん、分かれてるんですけど、オンラインでつながってしまうと例えば文系の学部に所属している学生がちょっと、農林海洋科学部の勉強を覗いてみたい、知識を得てみたいとなった時にオンラインだったらもうこの距離のデメリットはなくなりますしね。なるほど、
そうです、本当に従来と同じようにやってますとですね、
はい、
あれなんでこの学部の子は受けてるのとかですね、
あ
1年生では受けられないんだけど、まあ、これ教育的な問題ですね、
はい、
あるので制限してるんだけども登録して実際に受けてるとかですねいうことがあって、要するに受講生そのままの幅が広がるとですねこちらの幅も広がるんですよね、それから反応も違ってきますので、こちらから語ることについても変わってくる、もちろん専門性の高いものについては非常にねある程度基礎が必要になりますけれども、うん、はい、そうでない部分についてはですね広い意見が聞けるので、これはメリットがありますし、対面でできませんけども、まあ、グループワークも少しは可能ですし、はい、うん、またその意見交換ができる状態で、まあ、文字でですね、はい、いろいろとこう相互にこう知らせ合うというようなこともできますので、これは使わない手はないなという気がします、
うん、そうですね、だからこれまで現れなかったタイプの、まあ、学生が今後現れる可能性はどんどんここにあるんじゃないかとやっぱり思いますよね。
それはありますね、うん、学部生もそれぞれ今地域共同であるとかですね、本当に理系の専門なんですけども、そこに入り込んできてやっぱり新しい展開、これまで聞いたことのない話が聞けるわけですから、
はい、
これはね必ず何かの変化を起こすと思います。
なるほど、いやここまでお話を聞いてですね、まあ、この新型コロナウイルス化というところで、まあ、やむを得ずという形で始まったオンライン、ただやっていくにつれていろんな可能性も見出してきているということがすごく分かりました、はい、というわけでお時間来てしまいました。高知大学アドミッションセンターのセンター長でいらっしゃいます永田真嗣先生にこの時間お話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。